ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは、最初のニュースです。1月21日金曜日の現地時間午後8時17分、マグニチュード 6.2 の地震がアラスカのウナラスカを襲いました。University of Alaska Fairbanks のアラスカ地震センターによると、地震はアラスカのウナラスカの港、4700人の住民がいる重要な漁港で発生したとのことです。米国地質調査所 USGS は、地震のマグニチュードがマグニチュード 6.2 であると指摘しました。地震はアナラスカの南 74km、深さ 3km で発生しました。米国太平洋津波解放システムは、地震発生後に津波警報はなかったと述べました。それでは次のニュースです。インドネシア政府は運輸省を通じて、韓国政府と経済開発協力基金 EDCF を通じて協力し、インドネシアの海運広報支援施設 SPNP の開発プログラムと交換を実施しています。ブディ・カリア・スマディ運輸大臣はこの協力を歓迎しました。この協力により SBNP の信頼性が高まり、インドネシア海域での輸送の安全性とセキュリティが向上することが期待されます。ブディ・カリア・スマディは SBNP の建設と交換には、インドネシア全土の20の航海地域に広がる8つのビーコンタワーと95のビーコンユニットが含まれていると説明しました。作業の実施が34ヶ月、2022年から2024年の期間内に行われ、協力額は約704万アメリカドルです。それでは次のニュースです。シンガポール政府はオミクロンの亜種による最初の死亡を報告しています。家族から契約した92歳の女性がオミクロンの亜種による死亡しました。シンガポールの保健所は女性のワクチン接種を受けていないと述べました。この女性にも病歴はありません。彼女は家族から COVID-19 に感染してから1月20日または10日後に亡くなりました。シンガポールの保健所はその女性の家族に哀悼の意を表しました。政府は COVID-19 に感染したすべての患者を治療するために様々な努力を続けることを約束しました。シンガポールは1月21日金曜日の時点で3155件の新しい COVID-19 症例を記録しました。その数は2794の局所感染と361の輸入感染で構成されています。以前、世界保健機関は COVID-19 ウイルスのパンデミックはまだ終わっていないと述べていました。この声明はオミクロン亜種の感染が様々な国で発生したために行われました。それでは次のニュースです。インドネシア共和国駐日大使ヘリ・アハマディは1月21日金曜日に愛知県名古屋市のインドネシア名誉領事として大村秀明氏を承認させました。このイベントに続いて 愛知県中部地方イノネシア友好協会が設立されました。このイベントには愛知県知事の大村秀明、そして名古屋市長の河村隆氏、そして名古屋の日本企業のリーダーたちが出席しました。ヘリ・アハマディ大使はインドネシアにとって愛知県の戦略的価値を強調しました。ハリ・アハマディ氏は特に G20 でのインドネシア大統領の勢いを利用することにより共通の目標を達成するためにインドネシアと日本の協力を向ける必要があると述べました。これまでに愛知県からインドネシアに投資している企業は約250社あります。その地域には6500人以上のインドネシア市民が住んでいます。それでは次のニュースです。シリアのイスラム国グループとクルド軍の間で戦いが激しさを増していました。1月22日土曜日の銃撃戦は ISIS が仲間のメンバーを収容している刑務所を攻撃してから3日目です。暴力はこれまでに70人以上の命を奪っています。ハサケ市のグアリアン刑務所への攻撃は彼らのカリーフ制がほぼ3年前にシリアで敗北したと宣言されて以来 ISIS により最大の攻撃の一つでした。クルド人治安部隊の少なくとも28人のメンバー、5人の民間人、45人の ISIS メンバーが暴力で殺されました。シリア人権監視団の長であるラミ・アブデル・ラハマン氏は英国を拠点とするシリアの戦争監視員であると述べました。このグループは情報をシリア国内の情報源のネットワークに依存しています。それでは次のニュースです。アイラン、ロシア、中国はインド洋で海軍と空軍を巻き込んだ合同戦争ゲームを開始しました。1月21日金曜日に開催された戦争演習は海上海賊との戦いを目的としていました。伝えられるところによるとこの演習は海賊による2隻の船の応酬をシミュレートしました。イランの訓練のスポークスマンであるムスタファ・タジェディン提督は3カ国の海軍と空港部隊が公海で海賊に乗っ取られた2隻の商船を解放したと述べました。タジェディン氏はこの演習は既存の脅威に抵抗するための三国間の深刻な安全保障と軍事協力の枠組みの中で行われましたと述べました。この地域での海賊攻撃は通常ソマリアの海賊によって行われます。以前2021年11月上旬ソマリアの海賊が2週間ぶりにアデン湾でイランの石油タンカーを押収しようとしたと報告されました。これでニュースを終わります。サセがお伝えしました。
Thank you.
リスナーの皆さん、今週のニュースです。貿易省のモハマッド・ルフィ大臣は、貿易省が就職価格の安定化を通じて2022年に輸出成長の勢いを維持し、不安定な食品インフレを抑制し続けることを約束していることを強調しました。貿易実績の回復が続くように、いくつかの戦略的措置を講じられます。これは事実上開催された貿易見通し2022年記者会見でモハマッド・ルフィによって述べられました。彼によると、2021年のインドネシアの石油とガスおよび非石油とガスの輸出からなる輸出実績が2315億4000万アメリカドルと過去最高を記録したことを考えると、輸出の成長の勢いを維持する必要があります。この金額は2011年のインドネシアの総の輸出額である2035.0億アメリカドルを上回っています。ルフィ大臣は、新記録である2021年の輸出額は工業製品によって支配されていたと述べました。これらの製品は CPO とその発生製品、鉄鋼、電子、電子製品および自動車とそのスペアパーツです。貿易大臣もまた、貿易省は2022年も輸出成長の勢いを維持すると述べました。貿易大臣の主な関心事になっている多くの課題は、政策の制限、世界的な物流障壁、エネルギー危機及び COVID-19 パンデミックに抵抗するための戦略です。彼はインドネシアも米国による宣言政策に注意を払っていると述べました。さらに2022年には世界的なロジスティックの混乱の解決がより良くなることが期待されています。政府はまた、世界経済におけるエネルギー危機を克服するためのいくつかの戦略的ステップを準備しており、 COVID-19 パンデミックを制御するための努力を続けています。このステップは貿易パフォーマンスを高め、輸出の成長の勢いを維持するために取られる必要があります。一方、インドネシア商工会議所カディンのアルシャド・ラスジャート議長は、実施されている政策と構造改革は非常に有益であると述べました。さらに、雇用創出法はより多くの投資を生み出し、中小企業のビジネスのしやすさを向上させます。これで今週のニュースを終わります。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、歴史です。今日は1月23日の出来事をお伝えします。最初は1542年1月23日、グロンタロの愛好者の日です。グロンタロの宣言の日は、グロンタロの人々がインドネシアの独立を宣言する歴史的な瞬間です。この宣言は1945年にスカルノとムハマッド・ハッタによってジャカルタで行われたインドネシア独立宣言により3年早く行われました。グロンタロの布告は、当時オランダの植民地主義者の手からの独立を奪うために、戦争軍に対する外交的抵抗を準備していた自由の闘士にとって勢いでした。ナニワタボネはまた、この歴史的なイベントでグロンタロでのインドネシア独立宣言のテキストを読みました。ナニワタボネは、シンラクサの手からインドネシアを解放するための闘争におけるスカルノの同志ではありませんでした。次は1547年1月23日、インドネシア初の女性大統領の誕生です。ディア・パルマタ・メガワニ・サティアワティ・スカルノ・プトリ、またはメガワティ・スカルノ・プトリとしてよく知られている彼女は、1547年1月23日にジャカルタで生まれました。メガワティはインドネシアの初の女性大統領であり、総代インドネシア大統領スカルノの娘であり、2001年7月23日から2004年10月20日まで、インドネシアの第5代大統領として父親の足跡をたどりました。メガワティはインドネシアで最初の女性大統領であることに加えて、闘争民主党PDIPの総議長でもあります。 最後は1950年1月23日、バンタンでのアープラクデータの事件が行いました。アンカタンプランラトアディル軍事クデータ件は、1950年1月13日に発生した事件でした。このグループは、元 KNIL キャプテンのライモン・ウェスタリングのリーダーシップの下に行われました。彼らはバンタンの町に入り、出会った店員の制服を着た全員を殺しました。この暴動の行動はウェスタリングによって数ヶ月前に計画されており、オランダ軍の最高指導者にも知られていました。94人の店員のメンバーが虐殺で死亡したが、アープラ側には犠牲者はいなかったんです。アープラのクデータにより、バンテン市は一時的にアープラ軍によって占領されました。これで歴史終わります。
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。青年スポーツ大臣はジョコ・ウィドド大統領との限られた会合で、海外からの選手のための権益の調剤に関する提案を間もなく提出する予定です。青年スポーツ大臣のザイヌディナマリ大臣は、スポーツ選手の裁量的権益の提案は、インドネシアオリンピック委員会コイの議長であるラジャサプタ・オクトハリ保健省の代表およびジャカルタの国家防災庁 BNPD との会合会議中に現れたと述べました。省は提案を支持するが政策の基礎が設定されるように 最初に関係者とそれを伝達しなければなりません。インドネシアのオリンピック委員会は、検疫期間のためにインドネシアでの国際ターナメントの開催が困難であった各国の連盟からの意見を聞いた後、以前に海外からの選手の検疫の免除を提案していました。検疫期間の長さも、ホストの準備状況を確認するためにインドネシアを訪問することを計画している国際的なスポーツ組織の代表者にとって困難であると考えられています。ラジャサプタによると、長い検疫期間を克服するために、調剤とは別にバーバルシステムを使用することもできます。以前、政府は今年初めに外国人旅行者に対する検疫の裁量がなくなったことを確認していました。海事投資調整大臣ルフビン・サルパンジェイタンは、検疫政策は有効な内務大臣の指示に言及すると述べました。ルフ大臣は内務大臣からの既存の指示に言及しただけであるため、これ以上の裁量を与えることはできないと強調しました。ジョコ・ウィドド大統領はまた、私たちが健康プロトコルを実施する際に懲戒処分を受けなければならないことを思い出させました。したがって、政府は10日間および7日間の検疫を課すことも決定しました。ただし、検疫方針は海外旅行者の出身国によって異なります。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、 パソナインドネシアです。今日は東ジャワにある観光地をご紹介します。プラワン滝はバニュワンギの川以前周辺にある東ジャワの観光地の一つです。この滝のエリアはスラバヤの先方にあるカリアニャルの村に正確に位置しています。ブラワン滝の高さは約30メートルです。この滝の水はバニュパイ川から来ており、川以前の湖からの浸透水です。硫黄含有量の高いため、この滝の水は黄色がかかっています。この場所では丘陵の滝の音の轟音が聞こえています。これはブラワン滝が周辺の断崖に囲まれているため、滝の音が響く渡るからです。この高い崖の存在はまた西側からのみを除いて、すべての側面からブラワン滝を見ることができない原因になっています。このブラワン滝のユニークなところは、水が地表に落ちるのではなく、直接地球の頂に入り、アサンバグシトボンド地域に再び現れ、ジャワ海に流れ込むことです。ブラワン滝の場所は特にカタパンバニュワンギ港から簡単に行くことができます。これは滝に最も近い距離です。スラバヤ空港またはジュアンダ空港から出発する場合、自動車または自家用車で移動するのに約7時間ぐらいかかります。入り口に入って切符を払った後も100メートルほど歩く必要があります。ブラワン滝への道は2つの崖の間の階段を上り下りするので非常に困難です。水の流れが非常に激しいため、滝の周りの雰囲気は雷のように聞こえます。豊かな緑がブラワン滝周辺の景色をとても美しくしています。天然硫黄を含んだ温泉もあります。普段はこの温泉に足を浸す人が多いです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Kau yang telah lama menghilang dari masa laluku kamu, ya kamu. Kau yang datang kembali mewarnai hidupku yang hampa dan sepi. Aku dan kamu menjadi satu dalam harmoni kisah cinta. Aku dan kamu tuliskan perjalanan.
Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーはノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活はニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーダン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待者はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはUp North Film によって FIJITV および NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。
aman paksa wa hakujin no yujin dearu odan amun sentohi koki de. Jakarta ni tobutame ni dendo mo tao hajimete konyu stato kinado o kunot keiki no shimasta. Sono ato kare wa mentawai no mori deno seikasu ni modoru koto ni shimasta. Indonesia no Norway 大使トルンモリアルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によるとニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Resah dan gelisah menunggu di sini.Sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu ada semutMerah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan pelutannya sedang apa di sini menanti pacar jawabku.Takkan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tiada kisah paling indah Kisah kasih di sekolahAku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penutannya sedang apa di sini menanti pacar jauhSungguh aneh tapi nyata
tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Masa-masa kasih di sekolah,
Voice of Indonesia.
Listen, 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
Voice of Indonesia.
Beranjak dari tidurku, menjalani dikaliku. Di setiap saat aku mengawali hari. Berjalannya arus waktu menemani canda tawa. Di setiap saat aku mengakhiri hari. Di saat ku terjatuh, di saat ku terbangun, kau yang selalu ada menemaniku. Dalam lembaran baru, manis pahit berlalu. Suasana yang berbuah indahnya memori. Indahnya memori. Suasana yang berbuah indahnya memori.
Indonesia.
Tersentuh aku, oh, dengan tingkah lakumu. Menyambut hariku dengan senyum manismu. Tatap matamu rasuki jiwa ragaku. Membasuh hatiku yang telah lama sendu. Tiba-tiba
Voice of Indonesia.
Apa harap di benak tanya? Kita sama-sama tak berdaya. Apa rasanya coba bertahan di terjang luka? Sudut pandang mulai berbeda. Arah jalan terbagi dua. Semakin kita paham sudah tak mungkin bersama. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah. Kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Tahu kita sudah berjalan sejauh ini. Masa lalu jadi tanda mata yang pasti sulit untuk kita lupa. Menyatu karena kita berbeda. Ide gila menari di kepala. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah. Kita tahu kita sama-sama tak lagi mencintai.